に驚くことなく、信仰を持って進んでいきなさい。すべては益となるという、私の憐れみの技をあなた方は見ると幸せます。
このマイナスと思える事柄を通して注ぐ私の愛とまた祝福は非常に大きなものとなると主は教えます。
新しいことが始まっていると幸せます。信仰の歩みをする者を通して私はそれを豊かに表し進めていこうと幸せます。大きな栄光は近づいていることをなさい。
さらに踏み出していくようにと主は言います。私は力をあなた方に注がれ、そして新しい勝利と恵みとさらにあなた方に表してくださいます。さらに信じて従うようにと主は言います。
私はあなた方を祝福した。それゆえ恐れることなく信仰の歩みを成していきなさい。はじめは大変に見えたとしてもそれが益となり、また私の栄光を表すそのようなものとなるのをあなた方は見ると幸せます。
ではさらにですね、God is working for my good を賛美してまいりましょう。
God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good.Yes, it is. God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good. Yes, it is.
天の父様、予言の言葉をありがとうございます。特別賛美を感謝いたします。さらに御言葉を通して学ぼうとしています。生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。皆さんおはようございます。要はですね、コロナ騒ぎで大変な状況になっていますけどもですね、それの煽りを食って、白馬スネルゴイキャンプが中止となりました。ちょっと残念ですけどもね。またでも、今このような状況になるにあたって、黙示録の時代が近づいているということをね、神様は示しておられるので、この中にも特別な意味合いがあるだろうと、こういうふうに思います。それとともに、アメリカキャンプが中止となったんですね。この後、まだ騒ぎは続くであろうと思われることと、アメリカ自体が、韓国と日本は入国拒否にするとか、そういうのは検討に入ってるみたいですからですね。この後、動きがちょっと取れないと、こういうような状況です。これ全体を見てみますと、一つ分かるのは、再臨が近づいているということですね。まさに水をかけられたような感じですね。で、目を覚ましなさいって神様が言っているような、そういうような感じがいたします。それとともにですね、コロナ騒ぎってのは疫病ですけどもね、黙示録に疫病が出てるんですね。それに比べれば今の疫病は軽いと思われます。だから、もっと大きな疫病が来ると。そういうふうに思ってください。それへ何をしないといけないかっていうと、信仰の対応をしっかりとさせるっていうことが重要です。疫病だけではなくてね、災害も戦争も来るわけですからね。こういろんな事柄に対する対応っていうのは重要です。それとともにですね、主の栄光が大きく現れる時がやってきているわけですね。で、それに関してリバイバルの働きは大きく進んで、そして広がっていくだろうと思いますから、それに対しても信仰の対応が重要であるということです。今、この大きな事柄が起こっている中で、神様がね、信仰を与えてくださったっていうのは素晴らしい祝福で、 信仰の対応を取るか取らないかによって大きな差が出てくるということをね、どうぞ覚えておいていただきたいというふうに思います。これが益となるとともに主の栄光を表し、また計画の成就となり、さらに悪いことの後ろにある神の計画が豊かに現れる時がやってきているということをね、覚えておいていただきたいと思います。それでチェコチームの動画がありますので、それを見ていただきた
しかしこの本には、この予言は実践的で、もう本当に使えるものなんだということがはっきりと書かれています。
ベンジャミン言う人とイスラエル、
その予言の中には、あなた方をイスラエルに使わすという予言の言葉がありました。私たちの教会からは一度も誰もイスラエルへ行ったことがありませんでした。そしてその4年後に
Wydarzyło się coś takiego, że pojechało do Izraela około 15 osób.
15名のチーム私たちの教会からイスラエルに使われました。
I wtedy zorientowaliśmy się tego wyjazdu do Izraela.
W tej podobie jest model
Izraela.で私たちがちょうど初めて予言の成就でイスラエルに行ったその時、同じ時に私たちはイスラエルで秋元牧師と日本からのチームとイスラエルで会いました。
od tego pierwszego wyjazdu do Izraela co roku ktoś od nas wyjeżdża do Izraela co roku.
そしてこの予言の成就の後、毎年私たちの教会からイスラエルにチームが派遣されています。
jeśli chodzi o książkę, mam zamiar przeczytać ją, potem rozważyć, modlić się, aby Bóg pokierował co z nią zrobić, czy użyć dla pojedynczych osób, czy dla całego naszego kościoła. Taki mam plan.
私たちに神様が秋元牧師を通して予言の言葉を与えてくださっていること、その言葉というのはあなた方は神の器ですという言葉があって、私たちに対して神様は神の器と言ってくださった。そして予言の言葉は続きました。私はあなたの病気を完全に癒しますという言葉でした。お医者さんの言葉というのはあなたの病気は一生治りませんという、
あれ
けれども神様が予言として与えてくださった言葉は私はあなたを完全に癒しますという言葉。私たちはその言葉に希望を置きました。 すると、不思議なことが起こりました。17歳で病気になって、30歳近くまで全く癒されなかった、私の妻なんですけれども、語られた言葉に従い始めた時に、確かに病気が癒されていたんだ。
あなたは多分私がどんなに興奮しているかそれが伝わらない本当に感動に震えています。
それと目指しがなるそうに、
いやもうその感動はあなたは多分分かっていないかもしれない。本当にその証しありがとうございます。私の妻にその証しをします。
神は実にその一人子をお与えになったことにお会いされた。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。
悔い改めてイエス様を信じる人は罪が許されるのです。誰でも神様に愛されています。これ以上ないほどに愛されています。イエス様を信じる者に許しなき恵みが来るのです。どうしてでしょうか。イエス様の身代わりになって罪の罰を受けないということです。永遠の命が与えられます。言い換えれば永遠に生きる素晴らしい人生の祝福が与えられるってことです。私たちは愛されているんですけれども罪によってそれは受けられなくなっていますが、イエス様を信じることによってそれが私たちのものになるのです。ただキリストを信じている、それが鍵になるのです。皆さんが罪を許され永遠の命を受けられるためのポイントは信じること。信じるときにですね、皆さんの行動がどうあろうと許しがあり素晴らしい祝福が皆さんに与えられるのです。罪を犯している方がいらっしゃるかもしれません。罪を犯したらそのたびに悔い改めてください。神様は全くその罪をパーにしてください。そしてですね、信じる人には実は特別な恵みが来ているんです。罪となんですが許されるだけであって信じているのが義なんです。これは一度も罪を犯さなかった人の祝福が来るってことなんです。こんな罪人の私が祝福を送りにふさわしくないと思っている方はクリスチャンの中でですね 50% 以上います。もちろん行動によってはふさわしくないですよ。信じて義なのです。信じることなんです。信じることなんです。行いではないのです。行いは重要です。キリストに似る必要があります。しかし義とされるのは信じることなんです。神によってですね、私に最高の恵みを送って望んでいることと望んでいないことは決定的な差になります。主に求めるときそれは与えられます。主に期待するときにですね、もうどうなった人生に最高の恵みやってきます。神様は私たちを愛しています。私たちほど愛されているものです。そして神様はそれを表すことしています。私たちは永遠の命を与えられているので、将来は輝きですけれども、今の人生においてももっと大きな祝福を期待し期待に従って歩むのです。
このチェコチームの動画っていうのはですね、神の恵みは満載されてるっていう、そういう動画ですね。それで、ちょっと感動するのは、路上ライブがね、持ちられて、あんなに持ちられてる路上ライブないんじゃないか、っていうことを感じるんですね。その時に、ちょっと思い入れがあるんですよね。それは何かっていうとですね、最初のヨーロッパチームの時に予言があって、歌いなさいって言われたんですね、路上で。何言ってんだろうと思ったんですね。歌、うまくもないしね。それで、賛美の導きも感じないけど、歌いなさいって言うから、船とか路上の人のいなそうなところを見つけてですね、歌ってたんですね。でもね、これが今の賛美の働きに結びつくっていうのは全く知りませんでした。それがね、例えば、賛美、みんなうまいですよね。今日だってうまい賛美ですよね、すごく。それだけではなくてね、路上においてね、顕著な技が現れてきたときに、ああ、主はね、この導きを持ってたんだっていうのをちょっと感動するんですよね。それとともにですね、路上ライブをやってるときに、最初、チェコで路上ライブをやったときに失敗したんですよね。人も集まらなくて、反応もなかったんですね。で、そのときに主が言われたんですね。場所は違うと。枯れる橋の脇。そして曲が違う。God is love。明確に指示されたんですね。それをやったときに、非常に大きな壁がね、簡単に打ち破られた。この時にね、神の働きの特別な御心っていうのを示されましたよね。日本だって非常に大きな壁がありますけども、しかし主が命じ導くのならば、簡単にひっくり返るっていうことをね、見ることができて、この路上ライブにおいてね、特別な導きがあると。こういうふうに感じます。それとともにですね、驚いてるのはですね、20年前ぐらいだったと思いますね。プラハとポーランドの例の戦いをしなさいって言われたんですね。で、その時にね、なぜプラハなんだ？なぜポーランドなんだって思ったんですよね。だってヨーロッパにはね、もっと有名な都市はいくらでもあるし、国はいくらでもありますよね。だから私はね、主の御心だと思ったんだけど、半信半疑で従ったんです。そしてね、その時にポーランドの例の戦いにおいてはね、ポーランド最高の運転手が出てきて奇跡的なことが起こったんですね。で、問題はその次なんです。何がその次なのかって何も起こらない。何も動かない。で、私ね、数度思ったんですね。あのポーランドの奇跡は何だと、普通ではなかったと。で、当然神の技が継続するはずだと思ったのにもかかわらず、何にも起こらないのですね。ところがね、サリーさんの復帰とともに、一気にいろいろ動き始めたんですね。で、今見てみますとね、チェコのプラハにおいて、我々のヨーロッパ選挙の中心ですよね。大きないろんな技が起こってきて、ポーランドにおいて、ポーランド語の予言の本が開かれただけではなくて、働きも大きく開かれているときにね、ああ、この働きだったんだ。神様はあの時から計画されて導かれて今開かれてきている、この働きだったんだってことをね、非常に感動してる。っていうことをね、覚えておいていただきたいと思います。そして、ヨーロッパ選挙は東ヨーロッパから開くっていうことで、チェコとかポーランドとかスロバニアとかウクライナとか、こう開かれて帰ってきてですね、今西に行こうとしているのを見るときに、この主の時と主の働きの確実性、また従ったときにね、あらさる主の栄光の大きさっていうのをね、ちょっと感じて感動してるんですね。それとともにですね、ドイツ語の予言の方を 翻訳していくっていうのは御心ではないかと今は思い、その動きを始めております。で、予言の方は東ヨーロッパから始まって西に入っていくっていう、その動きが始まってる中でですね、神の計画の完成に向かってのね、主の動きっていうのはですね、非常に素晴らしいものであり、今世界の状況がね、世の終わりが近いぞっていうことをね、知らせてめてるような状況になってきてますが、同時に神の約束の方も常時に向かっての動きに顕著に現れてくるっていうのを見ながらね、主の働きっていうのをね、覚えて感謝しています。で、アメリカチームのやつを見ていただきたい。
Like interest, you caught my interest. When I heard those wonderful words of life, I was lost in the darkness. Through you, I've seen the marvelous light. Some people say that I am cray cray.
さあ、やってきました。感謝と賛美とリバイバルキャンプ。今年もさまざまなプログラムが用意されていました。レクリエーションプログラムではユニバーサルスタジオ、そしてディズニーランドへ行きました。今回の参加者は神立直美さんと森賛美さんです。ジェットコースターで自撮り頑張ってくれました。2人とも存分に楽しんだようです。そして今年ももちろん行いました恒例のハリウッドでの路上ライブ。全国のゴスペルグループが一堂に会し、ハリウッドでゴスペルを響かせます。おやおや、こちらはロサンゼルスのチーム。衣装が揃っていてかっこいいですね。こちらは今回の最年少参加者のゆうとくん。一生懸命歌います。普段見られないコラボレーションを見ることができるのもハリウッド路上ライブでの魅力です。最後にはみんなで God is Love を歌いました。今回はなんとハリウッドでの路上ライブで J ゴスペルに興味を持ってくださり、ゴスペルショーケースを見に来てくださった方もいました。ハウスで祈りの時を持ちます。
In 1906, Pastor William Joseph Seymour, an African-American minister, was invited to the Los Angeles area to speak at a local church. As he preached, his invitation was rescinded because he preached about charismatic work, the gifts of the Holy Spirit, speaking in tongues. However,lady who was present at the sermon and decided to invite him to her old house, this house, the Bonnie Gray house. Then he began to preach about the charismatic work, and the people gathered around this place, and the Lord poured out his Holy Spirit upon them, and the people who gathered in this place spoke in tongues, prophesied, and this is where the revival began.The little Bonnie Gray house was packed with many people, and they were praising the Lord so much that the second floor collapsed. And so they went to Azusa Street and went to do great works.
いつもね、本当にここに来ると心が現れる。
20世紀初めてこう聖霊が下ったところで祈るっていうのは特別なやっぱり祝福を感じます。本当に聖霊様が助けてくれるものを感じます。
ずっと来たかったところなので本当にこうやって感動してますね。
ショーケースの準備のようです。今回は11チームが出場し、ドクタースティーブにゴスペルを披露しました。
ハロ
ー。出演者の皆さん緊張しているようです。
緊張してるね。緊張してる。
So, ladies and gentlemen, welcome to Brother Steve Webber's annual Japanese Gospel Showcase 2018. So, now it's time.
Time here. We're so glad to see everybody. And thank you so much for coming for our 12th annual Japanese Gospel Showcase. We'll see you all next year.
Thank you.
映像を見てますとですね、皆さんより私の方が映像をいっぱい見てるんですよね。山ほど見てるんですよね。そうするとね、新しい示しが来るんですよね。だからよくよく聞いてる人はね、私が次々とその示しを入れてるってのは分かるはずです。具体的にね。特別なやっぱり主の手があるなっていうのを感じますね。なぜアメリカチームが中心になったのに映像を見るのかっていうと示しがあるからですよね。それで、あずさがいリバイブっていうのはこのチームの大きなポイントであってですね、その時にちょっと感じるのは、どうしてキリスト教会の誰も言わないんでしょうね。アルサガイがリトル東京だっていうことですね。で、リバイバルの中心になった教会が今日本に何らかのところにあるっていうことですよね。私はね、それをね、偶然だとは思ってないんです。示しであると。こういうふうに感じています。ですから、アルサガイリバイバルの、まあ、これから、たくさんの急霊が起こる段階に入ってきてますが、そのポイントで日本が用いられるっていうふうに感じてるんですね。それとともにですね、こういうことを感じるんですね。それは何かっていうとですね、日本は世界で一番殉教者の多い国です。殉教者はリバイバルの種って言われていて、殉教者のあるところにリバイバルがあるんですよね。とは日本だけないと。どうして？これはまだないだけの話で、時を定めておられる。それを感じるんですね。それとともにですね、日本ほど救われない国はないと。ですね。で、この日本ほど救われない国はないっていうときに、まあ日本は宣教師の墓場とかね、それから、身が出ないとかいろいろ言われますけども、しかしね、簡単なことですけど、神にとってね、日本人を救うなんてヘノヘノカッパなの。実に簡単なことなんです。なんか難しいことのように考えてる人が多いんですよね。で、時があるだけの話です。やってくるだろう。それから韓国を中心に世界の人たちが日本のために祈ってくださってる。その祈りの成就の時っていうのを感じるんですね。それとともにですね、殉教聖会に行く時に、勝手に感じてるんですけどね。ちょっとそのことを殉教聖会のメッセージでも言ったんですけど、まあ、我々は聖会で主を崇めてね、褒めたたえてるんですよね。でその時にね、天における生徒も同じように褒めたたえているっていうふうに感じるとともにですね、特に今の時代の日本のクリスチャンにポイントを置いてて注目してるっていうことを非常に強く感じるわけですね。それは何かっていうと、殉教してった人たちは日本の救いを持って行ってたんですね。彼らを見てるとね。もちろん彼らは天に行けることを喜んでいましたけども、同時に、その日本の多くの方々が主を崇めるようになるっていうことをね、願ってたわけですね。で、未だに起こってません。しかしね、今起ころうとしてるのです。で、その時にね、非常に強く私たちを、思っているっていうことをね、勝手に感じるのですね。だから、主を崇めてる時にね、特別な思いを持ってね、彼らも崇めてんじゃないかなっていうふうに思います。具体的にね。そして彼らの願いのポイントが我々で成就していくと。で、その中で一つちょっと感じたのは何が感じたのかっていうと、マーリンさんのね、100万人救われるっていうことなんですね。ちょっと見方が変わった。100万人救われるって大変だなと思ってですね。計画を立てるにしても、祈るにしても、対応するにしても、100万人が救われるために、こう、大変な努力が必要であるなと。こういうふうに感じてたんですが、ちょっと言われた気がするんですね。あなたは考え方がちょっと違ってるよって言われたような気がするんですね。あれは、 100万人救いなさいって言ってんじゃなくて、100万人救われるよって言ってるって言うんですね。で、私を通して100万人救われ、皆さんを通して100万人を救われ、そういうことを言ってんだぞ。で、私はね、あーと思ったんですね。で、皆さんね、一人が100万人って言ってるから、全部で100万人じゃなくて、いくつも100万人の人たちが出てくるわけで、それを超える人たちも出てくるでしょうけども、あそこでマリンさんが言ったのは、それが起こるよって言われたんですね。そしてね、起こるっていう土台に立って見始めますと、ちょっと、霊的な流れが違ってくると。こういうふうに感じるのですね。そして神様はですね、週末の働きに向かって、終わりに向かって導いておられる中で、二つポイントがあってですね、一つは、再臨。再臨ですよね。再臨が近づいてきてる。さっきも言いましたように、バケツの水をかけられたような気がしましたね。東日本大震災でもそうでしたけども、まだ、関南時代に入ってるわけではないですが、しかし、近いということですよね。それを思わせる。それとともにね、対応を神様に導かれているような感じがするわけですね。というのは、例えば今回のコロナ騒ぎにおいてもですね、クリスチャンの対応っていうのは二つに分かれ、で、一つはクリスチャンを通して祝福が表されるポイントになり、一つは世の民と共にですね、いろんな困難とか問題の渦に巻き込まれるポイントになるっていう、これ二つに分かれてくると。そしてどうして分かれるのかっていうと、信仰の対応を取る人と、取らない人に分かれてくると。信仰の対応を取らないっていうのは普通の対応をすると。で、その時に普通のことが起こってくる。信仰の対応を取るときに何が起こってくるかっていうと、神の技が起こってくると。で、これはですね、我々に示されているリバイバルの働きが次の段階に入ったことを意味すると。で、皆さんもコロナ騒ぎに巻き込まれていますが、私も含めてですね、トイレットペーパーかかってきちゃいましたけどですね。しかしですね、これは、一つはですね、主の再臨が近づいたの印であるとともに、神のリバイバルの働きが次の段階で動き始めたっていう一つの印であるわけですね。で、それは信仰をつかないとわからない。で、そこに大きな差が出てくるので、こう私たちの選択ということになるわけですね。じゃあ信仰を使うっていうのは何かっていうとですね、まず一つは祈るということです。具体的に祈るのと祈らないのには大きな差がある。私はね、祈りを与えられて本当に良かったです。祈りを通してね、神様は私たちを愛してるっていうけど、愛のある部分は祈りを通して表されますね。祈りを通して示しを与えてくださったり、助けてくださったり、恵みを与えてくださったり。この困難な時にね、祈りがあるのとないのと、祈りじゃないですよ。大きな差となってくると。これは信仰を使う一つの大きなポイントです。だから祈る。心配があったら祈る。問題があったら祈る。困難があったら祈る。どうにもならないことがあったら祈る。で、その中でですね、主の助けと恵みが表されてくると。第二に何かっていうと、感謝する。で、問題困難を感謝する中で何が起こるかっていうと、私たちが忍耐を持って感謝し続けるときに、問題の裏にある神の栄光が表され始めるの。すぐ表されるわけではないので、ちょっと忍耐はいるんですが、しかし、私たちはそれを忍耐の後に見ることになるのですね。ベニ君が、 脳障害になった時に、まあ、皆さんにも言いましたけども、秋元牧師は裁かれたって言いました。でもですね、私はそんなこと思ってない。だって感謝しなさいって言ってるから、その脳障害の後ろに神様の素晴らしい計画があって、それが現れるって言ってるわけですね。このコロナ騒ぎの後ろに神の素晴らしい計画があって、それが現れるって言ってるわけですよね。皆さんの問題とか困難の後ろに神の素晴らしい計画があって、それが現れるっていうことですよね。で、神様の導きの素晴らしさはですね、それを全うさせてくださった。そしたらね、知能が発達しないっていうのに、非常に知能が発達してですね、ちょっと違うなと思ったのは、ふるさと納税やってるんですね。そして去年はですね、ビーフステーキで、今年は明太子多量に送ってきて食ってないで、それをうちの不審さんが食べちゃって、下の方だからわからないとかなんか言ってですね、で私もご相伴に預かったのですね。で、私ね、ちょっと思ったんですね、これ我々に食わせるためにやったんじゃないかなと。だからこの間部屋にベニーが来た時言ったんですね、明太子美味しかった、どうもありがとう。で、嬉しそうにしてました。だから意図的に自分が食うためじゃないですね。で、口のね、粉屋があるから、明太子なんて食べたら大変だろうと思いますね。まあ、ですから、ちょっとご相伴してくださったって、感謝してるんですね。で、その時にその変化は、どういう変化を神様はなしてくださったかというと、知能が発達しないっていうところを切り替えてくださったのは、感謝の祈りです。信仰の働きっていうのは非常に単純なのですね。そしてですね、忍耐が必要なんですが、その中でですね、神の言葉の威力が現れてくるんです。で、神の言葉はですね、私たちに神の愛を表し、義を表し、祝福を表すポイントなんですね。そしてね、聞き従うこと。聞き従うことをね、これ聖書的でないって言った人がいますけども、何聖書を読んでんだってことになりますね、具体的に。そしてですね、先ほども言ったように今驚いてるのは、今、いろいろ現れてきてるのです。20年経って、30年経って、まさに主の言葉が真実であって、そのように成就していくっていうことはね、次々と現れてきてるんですね。具体的にね。さっきも言ったように、賛美チームの働きなんてね、賛美しろって言われて恥ずかしくて、全然ひどいし、赤ん坊連れで賛美してたんですね。何の役に立つんだって腹立って、そう思ってましたよね。ところが今になると賛美チームを通してね、圧倒的な技が起こってるでしょ。あるいは各賛美チームが霊注がれてるから、あれこれ気をつけていてください。自分が上手くなってるんじゃないんですよ。霊が注がれてるから、神の力が現れてるわけですね。それが出てきてるでしょ。それがさらに発展しようとしてるときに、ああ、神様がなそうとしてることはこのことなんだって、ちょっと感動してるのですね。で、その時にね、聞き従う。信仰を使う。で、皆さんね、コロナ熱なんて怖くない。なぜなら、益になるから。後ろにある神の計画が現れているからです。で、私たちが信仰の対応をするときに主の手が現れるからです。それを通してね、主の栄光を見ていくと。で、信仰を用いてください。まあ、悪いことに対して用いるときに、主の技が起こるだけではなく、神様が約束してくださっている、リバイバルのためにね、神の栄光のために主はそれを生かされます。ですから、信仰を用いるいい機会が来たと思ってね、対応を成しておいてください。コロナ熱で熱が高くなって滅びて、そして草ぼうぼうになって、大変な困難と問題が起こってですね、不幸のどん底の中で死んでいくってことはないので、主の栄光がその中で表されようとしますので、聞 期待進みといてください。お祈りします。殿様、お一人お一人のうちに豊かに働き、さらにご栄光と御業を表してください。何か心の中にこう不幸がいっぱいあってですね、神の祝福の約束から完全に離れている人がいます。この神の祝福の約束に立っていく、そしてそれに対する信仰の歩みをすることによって大きな変化が起こってきます。天の様、どうぞ豊かに導き、主の御心に4分の3従っているんですが、4分の1違う人がいます。でこれがいろんな問題のポイントになっているので、この全て従うことができるように、この祈りが必要です。天の様、どうぞ豊かに導き、さらにご栄光と御業を表してください。何か望んでることがあって、それを全うしようと肉的にやってますが、主に従うように、主の方法は違うんですが、それに従うとき栄光が表されます。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時を持ちたいと思います。それでは癒しのためにお祈りいたします。天の様、一人一人の体と精神に触れ、癒しを行い、解放を行ってください。イエス・キリストの御名によって、お一人お一人の体と精神から病の霊を去れ。イエス・キリストの御名によって、お一人お一人の体と精神から病を去れ。イエス・キリストの御名によって、お一人お一人の体と精神、癒しを宣言する。癒されよ。癒されよ。イエス・キリストの御名によって、癒されよ。癒されよ。癒されよ。癒されよ。癒されよ。一人一人の体と精神に癒しを宣言する。何かいろいろ否定的な思いが中に入ってきて、ちょっと振り回されている方がいらっしゃいますが、これが癒されました。感謝して受け取ってください。頭痛と鼻がちょっと悪い方がいらっしゃいますが、これが癒されました。心臓がちょっと悪い方が癒されました。イエス・キリストの名によって、お人お人の顔と精神に足を宣言する。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
仰ぎ願わくは、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一と共に、常しえにありますように。アーメン。どうぞお座りください。報告をいたします。今日のカリスマ聖会はハイアットリージェンシーです。中止ではありませんので、お間違いないように。オンラインでもやります。マスクとか手洗いとか、まあ以上のことをちゃんとやってくださいということです。はい、症状のあるときはオンライン礼拝ですね。はい、東京カリスマ聖会が、あ、東か。これ三万もする。なんか紛らわしいね。どうぞ間違えてこないでいただきたい。三万もさんのところの集会ですね。はい。スネルゴンキャンプは中止となりました。フィルムフェスタバルもですね、4時間ぐらいみんな集まらないといけないので、時制が時制ですのでね、延期と。いうことになります。感謝と賛美とリバイバルキャンプは中止となりました。永遠に中止じゃなくて、ね、もちろんやりますけど。キッズ U Under 21アントーケー予算3月22日に行います。感謝の戦式とか4時半より。 礼拝後に各クラスがあります。報告をお願いします。
新型コロナウイルスの影響により、東京アンテオケ教会も今後オンライン礼拝のみでの礼拝になる可能性があります。オンライン礼拝の方法については、お近くのインターネット委員会スタッフまでお尋ねください。コロナウイルスが猛威を振るっています。皆さん、手洗い、うがいをしっかりしましょうね。
はい。それでは、これで礼拝を閉じます。どうもありがとうございました。